10泉佐野昔と今第304回絵図を読む丸1かぶせ絵図220年前の船岡山周辺。絵図は一般的に近世以前の地図を示しますが、かつては様々な図のことを絵図と呼んでおり、その定義は一定しておらず、その用途も様々です。例えば、日本遺産に登録されている、ひねの庄、ひねの村荒野開発絵図は、開発対象外の寺社、大井出神社や有通神社、善光寺などの敷地、所有地と無辺公院の敷地内の荒野を明示することにあったとも言われています。諸説あります。このように、様々な目的で作成された絵図について、金剛から3ヶ月にわたり、4月より歴史館で開催の春季企画展絵図を読むで展示する資料を取り上げながら紹介したいと思います。数多くある絵図でも一定の範囲内の土地の所有者や敷地などを描く絵図は裁判などの利権をめぐる争いで証拠として提出されたり新たに作成されることもありました。寛政9年、1797年、岡本村の人が、牛神山の枯れ松を伐採、売却したことをきっかけに、船岡山をめぐる争論が始まります。この争いは、二十数年に及び、最終的に船岡山、牛神山は岡本村の領域にあり、岡本村の下草刈り取りを認めるという結果に終わりました。この時、各村は山の呼び方、山のふもとの開発、稲、藁などの干し場の有無、虫送りなどの年中行事の実施などを根拠に船岡山の領有を主張しましたが、結局争論は決着しませんでした。その後、寛政11年、1799年に岡本村が柏王寺村を、大井出明神氏子六家村が岡本村を相手に大阪番所へ船岡山領有をめぐって訴訟を起こします。その際、争論の論点と場所を整理するために作成されたのが船岡山論論書絵図です。この絵図の特徴は、かぶせ絵図と呼ばれる点にあり、論点となった船岡山の部分が3層になっています。3層の一番下は、訴訟を起こした岡本村、現南中岡本の所長。2枚目は、同じ範囲を描きつつ、柏王寺村と大井出明神氏子六家村の主張が記された付箋を、論点となった箇所に貼り付けています。3枚目は同じ範囲の地形が記されています。また、絵図の池や電池にはどの村が出入りするのかなども書き込まれています。つまり、かぶせられている部分はすべて同じ場所を描き、各村の主張を記した裁判資料であり、絵図に記載された各村の電池の入り組み具合は、当時の土地利用、所有権を表しているといえます。裁判資料として作成されたこの絵図は、裁判資料であると同時に、作成当時の情景が読み取れる数少ない資料でもあります。例えば、浜川から伸び、柏王寺を抜け、船岡山の麓を抜けて、安松長滝の日根神社お旅所前を通り、日根野へ向かう道は現在でも細い道が残り、当時に遡る道であることがわかります。また紀州街道と記された道が、柏王寺村へ向かう途中には樹木に挟まれた地蔵が確認でき、八丁縄手の地蔵と思われるものが目印として扱われていることもわかります。他に、大井出旅所一の鳥居や、大井出明神旧跡とある船岡山は、かつて大井出社の神輿が 船岡山へ渡御していたことを示す痕跡でもあります。このように裁判落着のために作成された株製図は、その目的を果たした後も今に当時の泉佐野の面影を伝えています。レイクアルスタープラダ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 ファックス 469-7141、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産中世ひねの庄をめぐる21、旅引き付け編5、蓮華寺。日本遺産に認定された旅引き付けと2枚の絵図が伝える町、中世ひねの庄の風景のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ文化財保護課。九条家文書の応永24年1417年の城にも名前が見られる蓮華寺は、入山田四家村の土丸村と船淵村上扇の2つがあり、上扇の蓮華寺は現在平屋建て木造建物が1棟と墓石数基が残され、建物は甲のほか上扇集会所として今も利用され続けています。また南側壁面には高さ6メートル以上の石積みが残され、自然石を積んで作られた中世以来の立派な石積みとなっています。九条政元の日記、政元公旅引き付けでは、長福寺の僧と一緒に政元に茶や酒を献上したとされています。また柳生橋へ向かう道沿いの石積みには、人の肘ぐらいの穴がぽっかり開いている部分が見られ、それには当時怪力自慢のマゼのじいさんが野良仕事に出かけた時に朝露の草に滑って横の壁に肘をついたところくぼみができたというマゼの肘岩伝説が残されています。